ハッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふきゃんぴょんこと筆川太です。
はい、今日は、
はい、
筆川さん、ファミコン通信したいんですけど、
はい、
なんか主張したいことがあるんですって。
あ、そうですね、ですね、今月、コロコロ兄貴、
はい、
3号が出まして、
うん、
で我らアマゾンプロダクツにね、
うん、
出ていただいて2時間ほど、ね、2時間半ぐらいですかね、
うん、
の
アマプロファミリーの
、はい、ファミリーに入れた、はい、入った覚えはねえって言われちゃいますけど、はい、ムー年平先生が、
ね、アイドルオーターのね、
そうです、
パチキンガールズ大好きな、
大好き
おじさん、
おじさんの、甘いぞ団子の新作が載るということで、うん、これはもうあれですね、こうアラフォー世代には非常にこうもう大注目だったんですけど、うん、すごかったんですよこれが。
見ましたよさっき。
はい、いやもう作風がですね、もうなんかもうタイムスリップしたみたいな内容で、
うん、
トラウマ
クオリティ高
すぎる、クオリティはものすごい高いですね。
あれこれ90年代の、あれサイロクかな、
サイロ
ク90年代のものかなっていうぐらい、
そうね、
しっかりしてんだよね。
あ、未収録のやつかな、
うん、
そんぐらいのクオリティだったんですよ、で何ほら団子がさ大人になってさ、
うん、
で息子の男児がどうとか、
うん、
トラウマコミックス版とかであったんだけど、
うん、
それは全部無視で、
うん、
小学生編をやるという、
そうだね、
そういう内容でね、これねすごいねびっくりしちゃって、で俺そんなことしないんだけど、
うん、
これはちょっとムー先生に連絡取らなきゃいけないなと思って、でムー先生は別にメールとかさ、
うん、
携帯持ってないから、
そうなんだ、人鬼太郎ぐらいの連絡しないしかない、
全然そうなんですよ、うん、だからねすっごい勇気いるんですけど、
うん、
意を決してね、まあ、仕事もちょっと一休みぐらいの時間を見計らって、
うん、
電話したらね、
うん、
もういつものすっごいいい声で、
うん、
はいムーですってお久しぶりです、アマゾンプロダクツの筆川ですってなまっちゃって、
ああ
筆川さん、筆川さんどうもお久しぶりです、お元気ですか、
覚えててくれたんだ、
覚えててくれて、いや本当にちょっとお忙しいところ申し訳ないんですけども、ちょっと今しがたコロコロアンキー読みまして、
うん、
すっごい感動したんで、ちょっともうこれはお電話で感想を言った方がいいかなと思いまして、
本当に
言った、ああそうですか、嬉しいなもうね、もう電話口でも藤岡弘にしか聞こえないんだよ嬉しいな
属性似てる
し、似てるんだよ
ちょっと、うん、
いやー甘いぞ団子の感想 を僕に言ってきたのは筆川さんが初めてですよ。
お、すげえ。
今回のコロコロ兄貴に乗った甘いぞ団子の、
うん、
感想はね、僕が初めてらしいですよ。
すごいじゃん、一番乗り、
一番乗りで行ってやりまして、
うん、
本当にすごかったです、もうタイムスリップしたかと思いましたって、
うん、いや本当そうだよね、
まあ、そういった感じのね話をしたらですね、うんうん、まあ、ムー先生ちょっと秘話をお話しされて、
うん、
ですね、今回絵は完全に似させたと。
あ、当時は意識したんだ。
意識したどころかね、模写したぐらいの勢いで、
うん、
何当時の、甘いぞ団子の小学生編をひっくり返して、
うん、
で絵を描いたと。
う
ん、で甘いぞ団子を復活させるにあたって、やっぱり担当編集がやっぱアラフォーの人だったからね、うん、だから俺みたいなもんですよ、
う
んうん、でどこを復活させようかっていうので、やっぱり小学生編だろうと。
まあそうだ
ね、ということでここに決まったという話をしてましたね。でね、その中でもね、その当時の小学生編とやっぱりちょっと違うんです、違うと思うんですって話をしたんです。
ほう、
うん、っていうのもですね、当時のオリジナルのその甘いぞ団子小学生編はですね、もうちょっとこう映像寄りの絵の作り方をしてたんですよ、
うん、
で今回の 甘いぞ団子コロコロ兄貴版はですねちょっと漫画っぽいんですよね。なんていうんですかね、すごいうまさは全然変わらないんですけど、うん、こう例えばねムー先生が言ってたのがね、団子の家でこう晩ご飯をご一緒する姫子がいるんですけど、
うん、
あの団子がね、あの団子がボケっとしてるんですよ、うん、団子くんってばーって言うの、で、あんなお菓子一度でいいから食ってみてえな、母ちゃんたまには買ってこいってこうテレビの CM のね、あのバッキュンバーっていうすごいまずそうなお菓子を食べたがる、うん、あの団子がいるんですよ、
うん、
でそれ をねこうドテってこうひっくり返る姫子ってのがいるんですけど、うん、これすごいどうってことないコマなんですけど、
うん、
いや僕はですねこのこういうこう漫画風に、
うん、
ひっくり返る姫子っていうのは書いたことないですね。
そう
だすっごいムー先生のモノマネってやりがいあるね。すごいね漫画っぽい演出が多くなってるんですよ。
お、
うん、これあの何 Kindle 版とかある人はね見比べてみるといいと思いますよ。
Kindle 版でいつでも読めますからね。
そう Kindle 版で見るとですね、あのやたらとね小学生編ってね映像っぽい作り方してますから、うん、あのラジオでもふーちゃんはちょっと指摘してるんですけど、うん、なんかこう団子の心境をこう説明するシーンでさ、あの何、ま、窓越しに見えるこう絵とか、
うん、
あと月が見えるシーンを入れたりとか、そういうこうなんか何心境描写とかですね、そういうのすごい多かったんですけど、今回はねすごい漫画に徹してるんですよね。絵は当時のまま、
ね、
そうそうそうそうそうそう、そこのね違いとかがね、あの非常に面白かったですね、
うん、
という感じでね、コロコロ兄貴はねあのすごい良かったんですけど、あの電話でねお話聞いててねちょっとショッキングなことが一つありまして、いや本当に良かったんで、もうあの次回もコロコロ兄貴買いますって言ったんですよ、
うんうん、
え次回は乗りませんよって、
えもう決まってんの、
終わりって書いて
あ
るね、
あいやそれだから読み切りだから終わりじゃない、
いやだ読み切りなんだよねこれ、
うん、
うん、であの評判良かったら次もあるかと思うけど、
うん、
コロコロ兄貴ってあの4ヶ月に1回だから、
うん、
あの最速で読めても8ヶ月後っていう、
えじゃあハガキ出すしかない、
ハガキ出すしかないですね。
リスナーの皆さんもね、ぜひコロコロ兄貴編集部に、ね、団子の続投を、
そう俺も出します、
うん、
もうムー先生も
ハチキンガールズの話してもいいから、
そうそうそうしてもいいから、
ハチキンガールズと対談するページ2ページ設けていいから、
本当にお願いしますよって、うん、本当にいや本当にね筆川さんもねあの、うん、はがき出してくださいねいい声で言われました
。はがきついてた、
ついてると思うけどな、
うん、
うん、ありますよ、
はい、
いや本当にね驚きました、まあ、ぜひ皆さん読んでみてください、ね、そして、
うん、
あのハガキを出してくださいって、
うん、そうだね、
いうことですね。
コロコロ兄貴他に見どころはあるんですか。
あとですねこれですね、あのシャーマンキングの
武井さん、
武井博之さんのダッシュ4クロー、うん、ハイパーダッシュ4クローという名前になって、でやっぱり笑いますね、この人はやっぱ分かってるなと思うのが、
分かってるよねこれ、
うん、あののっけからですねタクティカルミニ四駆部隊っていう、
うん、そうなんだ、
タクティカルミニ四駆部隊っていうのは特殊部隊がですね、ミニ四駆、
戦術ミニ四駆部隊でしょ、
タ
クティカルミニ 4WD フォース
ダークドミニオンセッティングオールクリアって感じ
ここのコマのセリフ読んでよ、もっと、
うん、よし各員タイムハックのうちマシンを位置へ、ナイトシークセット、
かっこいい、
ターゲット化学兵器プラントっていうね、すっごい
ミニ四駆で化学兵器プラント襲うんだ、
襲うんですよ、
すごいじゃん、
でなんかすごいね偉いなんかヒゲのおじさんがですね、
うん、
あのやはりこの作戦はバカげてるって、うん俺もそう思うってすげえなって、やっぱこの人 ちゃんと分かってるなって思うのはね、あのこういう漫画が多かったんですよ、
うん、
コロコロって、
うんうんうんうん、
あの核ミサイルのボタンをチョロ Q で止めるとかありましたから、
うん、いやーやってくんねえとね、それぐらい。
そうそうそうそう。
あとインポッシブルよ。
あとはなんだっけな、ファミコン、あ、なんだっけ、ラジコンロッキーだっけ、
うん、
とかでさ、うん、あのプロポのあのチャンネルでこう、うん、なに通信するとか、それでこうなんか敵のなんかあの基地に侵入するとかね、うん、ラジコンだよ。ラジコンのプロポのチャンネルをあの例えば2とかにするじゃない、
うんうん、
そうするとさ、なんかファイアードラゴンのさ車輪がシャリシャリって回るよ、
うん、
あの潜入に成功したみたいだ、俺たちも続くぞって、
あ、通信するんだ、
通信するん
だ。ああ、ラジコン信号で、
ラジコン信号でジャンジャンジャンジ
ャンジャン、潜入に成功したんだって
。そういうなんかあの、うん、むやみにこうスケールのでかい感じってのがコロコロ漫画のね、
うん、
あの醍醐味だったりしますから非常にいいですね、
うん、
あのオリジナルのあのトクダザウルスにこう絵も似させてるんで、
まあそんなに離れてないよ、
ね、離れてない、もう断固っぱながねすごい頑張って描いてますね、うん、
元アシスタントなんでしたっけ。
いや違う違う違う、関わりはないよ、 関わり合いで言ったらあれですよ、シューティングスターのデザインを小学生だか中学生の武井先生が描いたっていう、うん、この人はあれですよ、元足って言ったら
違う、
うん、そう玉吉ですよ、
玉吉だって、
ね、
妻子いるのってやつね、
そうそうそうあの人です、
うん、
亀さんだっけな、
うん、
あの人が武井さんですね。あとですね、野村慎吾先生のコロコロ創刊伝説っていう、まあ、うん、コロコロ兄貴の目玉なんですけど、この漫画読みましたよね、さっきね。
そうそうそうそう。
これはね、びっくりしましたよ。なんていうのかな。この、俺ね、ここ10年で、一番、最も効果的でない見開き読みましたよ。これ。
タイミング変なん
だ。タイミング変なんだ。そのコロコロ兄貴の担当編集の、ね、石井記者っていうのと、
うん、
こう何あの喫茶店で待ち合わせするんですよ。で 前後でなんか、野村先生がなんか借金があるみたいなシーン があると。でこれいくらぐらい借金してるのかなって心配になってるんですよね、石井さんは、
うん、
これで石井記者お待たせって、次回のわしの初連載の巻のネームやっとできました、風神堂ってネームをチェックしてもらいにこう、
うん、
喫茶店来るんですよ、
うん、
ほいで早速読ませて、でその前に辛坊さん借金いくらあるんですかって、ズバリざっとこんなもんですって野村先生が、うん、あの3本
指を3本立て
て3本出すんですよ。あ、なんだ30万ですか、それなら原稿料でなんとか返せるじゃないですかって、まあ ここまで普通の流れなんだけど、その後ね、あの1ページ丸々、いえ桁が違います、ブオーっていうね、この2コマ、
うん
うん、これがさ、桁が違います300万ですって言うんだったら分かるよ、言わない
んだよ、俺
も思った
それで、ドンって
そう
ドンもなんか、
うん、
服に埋まってて見に
くい、すっごいね、なんか全然効果的じゃなくて面白いっていう、
ブホーもなんか、うん、飛んでない
飛んでない。すごい、この子は多分ねここ10年で一番の見開きですよ、まあ、効果的でないって意味で、
人が2人向かい合って見開きでやるのって、
うん、
ね、あんまり効果ないんだね、
効果あんまり驚かない、
うん、これって有名なのほら、天才バカボンじゃない、
はいはい、
実物大の天才バカボン、
そうですね、
ナーニーパパでしょ、
うん、
確かにあれもあんまり大したこと言ってない
でもあれショッキングだったじゃない、
そう、ね、まあ、
これもショッキングなんだけど、ちょっと野村先生ちょっともう、
いくらなんだよ半端しやがってって、
300万なの3000万なのって、
どっちなんだ、
3万円なのどっちなのって さ、この見開きでダーンってやるんだったらさ、うん、300って出すでしょ。
出す、
うん、
でかいよ。
この
人の年収だよ、
うん、
1年遅れになっちゃう
このこのズレ具合すげえなと思って、うんうん、でまあそのコロコロでね初連載を勝ち取ったあの野村新保先生が連載勝ち取ったから大学やめて漫画一本だっつってやったらね、アンケート結果の大人気トップがお邪魔幽霊くんというね、
うん、
超エロいドスケベギャグ漫画だった
と。あ、そうだったんだ。
そうなんですよ。これ読んだことない、これ。
ないないない。
これねすっごいエロいんだよ。
え、そうなの。
幽霊くんっていうね、
うん、
まあ普通にどこにでもいるようなね小学生だか中学生の男の子がですね、うん、交通事故で死んじゃうんですよ。
うん、
でね死神が出てきてですね、うん、幽霊くんをこう霊界に連れていこうと思うんだけども、現世に未練のある幽霊くんはですね、
うん、
行きたくないと、
うん、
ね、女の子のおっぱいとかお尻とか触りたいと、
あ、
うん、いうことでねいろいろ悪さするんですよ、
うん、
人に乗り移って、
うん、
でそうこうしてるうちに霊界に行けなくなっちゃったと、
え、
うん、でさまようことになっちゃったっていう、うん、悠々白書ですね。
そうだね、
うん
元ネタだ。
元ネタです、
スケベなことをしたい悠々白書。
悠々白書で
いろんな人に乗り移って、
そうそうそう、
スケベするので
、まあなんていうのかな、スケベなことの度が過ぎてるんでこの漫画って。
何それ、 3P とかするの。
いや、もうある意味それ以上の、そのなんかね、やっぱ小学生向けのエロだからおっぱいとか見たいじゃないですか、
うん、揉
みたいとかお尻見ちゃったとか、
はい、
そういう感じ、はい、だけどなんか当時のね、そのコロコロ伝説っていう証言集があって、
うん、
でお邪魔幽霊の頃のコロコロコードっていうのがね、
うん、
そのやっぱ児童誌だから、
うん、
キスはダメっていう、
あ、はい、
そういうこうコードがあったんですよ、
うん、
うん、キスダメかって、キスがダメならじゃあ君にはいいだろうってことになって
下の口ならいいよなって。
で幽霊くんが女の子のがねこう犬を洗うわけよ、
うん、
で犬に乗り移ってですね、うん、で女の子のね あらゆるところペロペロ舐めまくる、で最終的には股間も舐めまくる、これでキスじゃないよって、クンニだよっていう、
しかも犬だしね、
犬だしね、うん、大丈夫大丈夫、オッケーオッケーって、
オッケー
じゃねえよってこんなどすごいやつ勝てないよ
すごいね、
うん、
人気出るわ。
人気、もう俺も今でも読みたいもん。キスがダメなら訓練は OK って思わないでしょ普通。
まあ、何そんなスケベな一休さんみたいな。
スケベな一休さん。そうですね。でもこの野村先生のねコロコロ伝説ですね、見開きが多すぎるんですよ。藤子 F 先生のねこう決め顔もね。見開きで真ん中こう本の喉に詰まっちゃって、顔がなんか詰まっちゃってね、
顔真っ二つで、
真っ二つになっちゃって
私なんか二十数年変えてきて未だに苦しんでます
よって
顔パ
ッ本の喉に詰まっちゃってね、
うん、
こう藤子 F 先生が面白い顔になっちゃってるっていうね、うん、いいのか、うん、こんなこう尊敬してる藤子 F 先生の顔を
その辺のこう、
うん、
なんか配慮のできなさが野村先生っぽい
ぽいよね
らしいよ
ここら辺にねすごいこう野村先生があ、なんで今こう売れてないのかっていうすごいよくわかる
ダメだから
ダメはっきり言うなすごいね面白かったですね、あとはね見どころとしてはですね、その初めての新連載がこう失敗に終わってですね、このなんだっけ、何記者、平山さんだっけ、
うん、
平山さんっていう担当編集がですね、ラブコメ書かそうとするんですよ。
この人よく野村先生の漫画出てくるよね。
そうだね、
ゲームの漫画でも、
うん、
ほら有名クリエイター役で出てきたよ。
ああ、はいはいはいはい。あれもそうだったか。
うん。
で、この、平山さんの無茶ぶりがひどくてさ、
うん、
ラブコメ無理やり書かすんだけどさで、いやーってこれ全然女の子が可愛くないってつまらんってでボツにするんだよね、うん、やっぱりこの男に足立満先生のは無理かって、それ当たり前だよって
何を言ってんの見えてなさすぎる
試しに書かそうとも思わないでしょ
普通それはない
すごいね。まあそれで何、今度は受験を漫画にしようってことで、
うん、
あの轟き一番ができましたよっていう
ね、
そうね、
まあ、これも十分おかしな漫画です
けど、十分おかしな漫画ですけどね、
うん、
でもこれをちょっとねおかしいのがね、こう何、轟き一番のその元ネタっていうか、まあ何、あのゲームセンター嵐もあるんだけど、当時流行ってた、うん、輪掛けも入ってるんだよねこれ。
あ、そうなの。
うん、うん、そう、それもちゃんと言わなきゃダメだろうとか。
歌詞だから言いづらいとか。
あ、それはあるかもね。うんうん、
輪掛けも入ってます。
そうそうそうそうそう。でこれがすっごいくだらないのがさ、
うん、
受験は今や格闘技ね。で、鉛筆の握り方もボクシングの拳のようにみたいなこう、うん、アイデアを出して、でそれがこう売れると。
うん、
でちなみにこの漫画受験格闘疑漫画なので本当の受験には役に立ちません、いくら読んでも100点は無理って書いてあるんだけど、うん、分かってるよってコロコロ兄貴を読んでるお兄さんたちは分かってるか、そんなこと
受験しなくていいし
すごいバカなんだなと思い
ま野村先生今状況悪いんだよね、ですから、
ね、
え、今もう離婚した。
ああそうですね、
離婚して
一
人身になって借金が残ってて、
そう、でもフェイスブックですげえ楽しそうに生活してるから、
うん、
いいんじゃないかな、うん、
だってサラ金のねカード何枚も持っててさ、
うん、
なんかカードの、ね、上限がクリアされたらまた借りる気がして、
うん、
なんかまた借りちゃうんだよね、
また借りちゃうんだよねっていう漫画の中で言ってますからね、うん、
ダメ人間、
そうですねすごいです。
テラさんも見放せレベル。
もうキャバキャバクラスですよ。
ねえ。テラさんが破産しちゃう。
テラさんが。そんな感じでね、コロコロ兄貴面白いんで、ぜひ読んでみてください。あとあれですね、普通にこう漫画として、漫画として面白かったのは、エレメンタルズっていう。よろずや藤見之助さんの書いた、ね、ギャグ漫画がすごく面白かったです。
そうそう、暗黒悪魔大王みたいなのと、
うん、
2と3人が戦う、
ね、戦うっていう、うん、これあのすごいね、ギャグのセンスとか良くてね、
うん、
能力バトル漫画をこうニートでやるみたいなね、
そうそうそう、
これくだらなかったですね。
無能力者、ね、
無能
な能力者
そうそうそうこの人のこうギャグとか見てると、あ、なんか漫画の内容が詰まってるなって思うじゃない、
うん、
野村先生の方見るとおお、スカスカしてるってスカスカしてるって、意味のない見開きが 2回もあるっていう、うん、そういう驚きとかもねちゃんと楽しいんで、
ドン、これです、
ドンこれドンってちゃんと言えっていう
言うべきこと言ってない、
言ってないって、せっかくこんなでっかいこう見開き使ってるのに、
ね、30万ですか、じゃあ大丈夫ですよっていう振りを用意しといたのに、
うん、
本当の額言わない、
言わないってですよ。もうなんか2周回って面白いよね300万なのか3000万なのか言えっていう
ね
はい、
何をもったいぶってるの、バカじゃないの
本当ね、すいません、野村慎吾先生はいいんですよ、あの、うん、ムー先生のお便り出してください皆さん、
あ、そうそうそう、はがきついてますから、
そうですね、
プレゼントも当たりますよ、運が良ければ、
そうですね、うん、あと宇佐くんの4コマがちょろっと一つ載ってるぐらいかな、
本当に、
うん、どこだっけな、ね、ここら辺、あったあったあった、
お、
ほら今回ね、コロコロ兄貴はね、
ウィクロス
のカードが入ってて、宇佐くんの絵もね2つ入ってるんですよ。
お、
導きし者 タフィル・フィーラー巨神の鍵主ウィルム・フィーラーの、ね、2枚のこう、うさ久々うさくんのエロい絵っていう、
うん、ねねえねえ、うさくん先生のコメントによると、
はい、
それぞれ 2,3 枚のラフを提出したのですが、うん、あまりエロくないやつが採用されましたと残念がってました、
ね、兄貴なのにね、
うん、
兄貴なんだからもうちょっとエロくていいじゃねえかっていう、そうだ、
もっとこうウィルムフィーラとかまたバッカーンって開いて、うん、あの棒を持ってる、
うん、
さ棒だけで隠したらいいじゃん
ねえ、ほんとだ、
パーンってパカーンって、う
ん、タフィール
フェースハガみたいにして
まあよく出るねフェイスハガーが
好きなの、あのマンコが飛んでくるっていう恐ろしい
そうですね、うん、ちょっとお上品めの絵になってますけど、まあ、こちらもねぜひぜひうさくんファン必見ですね。
何なんですかところで、
ん、何が
ミクロスって
これカードゲームでしょ、
何ができるの、うん、
知らないいろいろあるんでしょ、
そうやな、
はい、じゃあまあコロコロ兄貴はこのぐらいにしておきますかね、
うん、
久々のファミコン通信なんですけど、
はい、
いつぶりですかね、
表紙は、
はい、
バットマン、
バットマン、
アーカムナイト、ついに出たね、
出ましたね、
はい、これは2015年7月30日号ですね、
はい、今 CM 山田孝之さんがやってますが、メタルギアソリッドね、あとは新作スクープ、ブレイブリーセントラルフィクション、デビルズサードアンチャーデッドコレクション、ドラゴンズドグマ、
うん、
などですかね、
はい、
じゃあ早速いきましょうか、
ファミコン通信ですね、
はい、
さあ最初の見開き広告は、まあ、今週は、
うん、
ファルコムじゃない、
そうですね、ファルコムじゃない、
さすがに、バットマンが発売する日の週ですから、
ゴッサム×オープンワールドということで、
うん、アーカムシティまだ終わってないのになんでもう出るの
それはお前がやってないからだ
やる時間が欲しい、
はい、
ゲーム時空に行きたい、
そうですね、マッドマックス、
うん、
はい、これは今もう怒りのデスロードがもう大人気、公開中ですが、
うん、
これは、デスロードの内容というわけではないみたいですね、
うん、
うん、
だってマックスがちゃんと強そうだ
トム・ハーディーじゃない、
うん、マックス、マッドマックスの映画見たんですけど、
あ、見ました、
最初にトム・ハーディーが、ね、トカゲ食って生きてるんだけど、うん、すぐ捕まってさ、
うん、
で敵のさ建物の中でさ追っかけっこするじゃん、
うん、
早回しだったよね、
うん、
狭い路地を早回し
で
チャカチャカ
走ってた、うん、
なんだあれっつって、
うん、
あれ思い出しちゃってさ、その時に、
うん、
昔さひょうきん族でさ、あのビートたけし、たけちゃんマンとさ、
うん、
キヨちゃんマンが街中をアウカケッコする回があったの、
はいはい、
キヨちゃんマンが出る回が1回だけあって、
うん、
それすごい早回しでやっててさ、
うん、
それ思い出しちゃった
これから映画始まるって時にたけちゃんマンのこと思い出しちゃったんだ、
う
ん、
そうそうそう、
面白かったでしょ、
面白かったよ、
ねえ、すごかったよね、
なぜずっともうろくでなしばっかり、
ねえ、だって主人公がさ開始20分ぐらいまで輸血袋だったからね、
うん、
うん、
もうなんかもう
こんなんありと思いながら見て
マッドマックスはそうだね、こいつなんでいるのっていう感じで、
うん、
結局主人公はあの女の人、
フェリオサ、うん、
だよね、
そうね
でその感じってさやっぱさ、
うん、
あれ思い出すよね、バイオレンスジャックっていうか、無力なバイオレンスジャックって感じしない？
そうね、
バイオレンスジャックってさ、うん、割と、まあ、ジャックが出てくるけどさ、
うん、
その何々編とかの主人公ってされる人ってさ、ジャックじゃない
人って
多いじゃない、
はいはい、うん、
今回フィリオサ編だったのかなって
感じ
するよ ね、
そうだね、うん、
銃とか弱いバイオレンスジャックって感じで、
いや、うん、まあでも そのマッドマックスシリーズ自体がこう巻き込まれ型の主人公でもあるから。
ああそうなんだ。
うん、2は見た。
うん、1個も見てない。
マジで、うん、1個も見ないでデスロード見たんだ。
見てみた。
すっごい度胸あるね。何も知らないって
。何も知らないよ。まあいいだろう。
でまあいいまあまあ2も見てみてくださいよ、
うん、ねえ、いろんなこうさフリックスの人もいっぱい出て
き
て、うん、
いっぱい出てきてね、うん、いや本当に
妹誕生の兄弟がね、
うん、
ダメなやつばっかでよかったね。
よかったよ。
団子みたいなおじさんとか、
おじさんとか、うんうん、筋肉バカの人とか
ね、
妹誕生のデザインがかっこよくてさ、うん、あれがあのアニメーターの、 あの前田真宏さんのデザインだそうで。
あ、妹誕生。
妹誕生。
おお。あの人も、そうか。うん。妹誕生は、あれやね。
うん。
あの、喘息なの。
わかんない。まあでも、核、戦争後の世界の人だから、うん、まあなんかどっか疾患があるんでしょ。
なるほど。
うん。肌とか、プロテクターで隠してたじゃん。
うん。
うん、なんか、透明ななんかで。
ね。
うん。なんかあとほらウォーボーイズたちもさ、なんか白塗りでなんかね、輸血しないとダメっぽいし、
うん、
いろいろあるんでしょ。
みちゃんのそれ見たけど、みんなガンなんだって。
やっぱりそう
なんだ、うん、白血病だったりガンだったり、その割にはみんな元気だよ。
元気だよね。あんなには動けない、うん、白血病だかガンだかの人がさ、ね、棒に、なんか自撮り棒みたいなのにくくりつけてさ、ビヨンビヨンしないでしょ。
ほらあの自撮り棒みたいなやつさ、
うん、
世界一滴で見たよ。
あ、そう、
うん、なんかあるみたいで、ああいう
の、へえ、うん、ああいう成人の儀式みたいな、
なんかそういう新機軸のこう芸能というか、
うん、
あるんだって。で妹かなんかがあれに乗ってて、
はいはい、ビョーンビョーン、
う
ん、
そうそうそう。あのあれなんかゲームに使えるなと思って、
うん、
覚えておこうと思って、うん、テレビ画面の写真撮ったら覚えて、
うん、ところがどっこい、怒りのデスロードでやってしまったと、
う
ん、
そう、あ、先越された
先越されたいや本当にね、本当にね、もう全編走りっぱなしですごかったですね。まあ皆さんもうなんか絶賛してるんで、僕たち語る余地がないんですけどね、
うん、
はい、報道特集、ゲームメーカー新世代戦略、ブレイブルーギルティギアに続く新たな格闘ゲームを、アークシステムワークス編と。アークさんといえばね、クニオ君のライセンス取ったりとかね、ブレイブルーギルティギアでこう、
そうだね、スーパーブドウでもやってるんだ。
そう、あと 3DS のやつね、
うん、
これあの面白そうなんだよね、
うん、
やりたいなって思っちゃったけど、出来はどうなんでしょうか。
スーパーブドウ伝の出来がイマイチだったから、
うん、
そもそもの。
そうですね、はい、
一応やってみっか、
うん、
スーパーブドウ伝といえば、
はい、いつの話してるやら、
スーパーミ、
そうですね、まあ格ゲー、まあ、ちょっとここら辺の格ゲーが全然わからないんですけど、根強くファンがいるんですよね。テクノスジャパンをアーケードブランドで復活させたいとおっしゃってますね。
いいですね。
っていうことは、
じゃあブレブレにクニオ君とか出るの。
あ、じゃないの、
いいじゃん、
やめんなよっつって、うん、馬乗りパンチとかするんでしょ、
ね、
あんな華奢な人たちクニオ君のパンチで一発よ、さあじゃあ先進みます。ハミズトップ
30、はい、
今週はやっぱあれですね、ファイアーエンブレム、イフ、
うん、
白夜王国、暗夜王国、
作ってるのはどこ、
ん、ファイアーエンブレム、
メーカー、メーカ
ー、インテリじゃないの。
あ、インテリジェントシステムですね、
うん、
あのリンカーン VS エイリアンでおなじみの、
はい、いや、そう、ファイアーエンブレムでおなじみリンカーン VS エイリアンでおなじみのインテリジェントシステムがファイアーエンブレム、イフ作ったんじゃないですよ
逆なんだけど、
ええ、
うん、これねアミーボで使えますからね。
あ、いやいや、
リンカーン VS エイリアン用に僕アミーボ2つ買ったんですよ。
おう、
マルスとルフレ、
うん、
これも使えますよ。
おう やってる？
あ、リンカーン。
いやいや、エンブレム。
黒買った。アイヤー王国。
奥さんでしょ？
そうだよ。
やってる？
やってない。だから俺やってる。俺白買いたかった。
うん。ぬるい方ね。
うん。うん、そうだよ。
いいじゃんな、ぬるい方でな。
うん。うん、なんかほら、黒が好きなんだ
よ。はあ。
うちの神様ね。
はあ、はあ。
中二だから。
ええ、中二だ。
黒も黒い服いっぱい着ちゃうとかしたがんだよ。
はあ、ははあ。
うん。で、俺は、
うん。
中二じゃないから。
ええ。
高二ぐらいだから。
全然違いがないよ。3年ぐらいしかない。
白なんてガキが着るもんだよっつって、
うん、
白、黒はガキが着るさ、生きったガキが着る服だと思ってるから、
うん、
気取ったような
さ、はい、
ビジュアルみたいなやつだから、うん、白だしって思って、うん、
それとファイアエンブレムイフで、うん、白夜王国アイヤ王国を選ぶ理由にはなってないけどね。
うん、ねアイヤ王国難しいって書いてあって、
はい、
なんでこんなの買っちゃったんだろうって、
うん、
で
いやちょっと調べろよ。
いやまあどうせ俺のやるもんじゃないし、
はいはいはい、
それに黒い方が欲しいってどっちがいいかって聞いたら黒がいいなんてこと言ってたから、さあ買ってきたんだけど、
うん、
全然やる気配がないから、
うん、
私がやってます。
はい、わかりました。さあ、で2位以下がですね、リズム天国ザ・ベストプラス、
うん、
スプラトゥーン、ペルソナ4、ダンシングオールナイト、マインクラフト、これ PS ビータですね。で、マリオカート8。
あ、スプラトゥーンやってますよ、僕。
おぉ。
昨日もやりました。
いいですね。じゃあ、Wii U 持ってますからね。
うん。そうですよ。長年貯めたヨドバシポイントがですね、ちょうど Wii U を買えるぐらいになっててね。
はい。
それで、ヨドバシ .com でね、ポイントだけで買ったんですよ。
はい。ただで。
まあ、実質ただで。
実質ただで。
すごくないですか？
うん、すごい。
それから僕思ったんですよ、
はい、
もう現金使わないで、
うん、
コンビニで買い物するときは全部カードにしよう、
うん、
そうすると 1% ポイントがつくんです、
はい、
100円のもの買ったら1円つくんですよ、
ええ、
塵も積もれば山となるという言葉もある通りですよ、
はい、
今度 Wii U 2が出る頃にはね、うん、きっと溜まってるはず。
全部任天堂は全部ポイントで買うと
買う、
はい、
どうよこれ。
いいんじゃないですか。わかりました。お得感ありますね、うん、まあ、でも実質まあ買ってますけどね、
でも普段通りの消費の中に決済の方法を現金からカードに変えるっていうことですから、
はい、
まあ、お得ですよ。
お得ですね、
うん、
はい、期待の新作トップ30、1位がドラクエ8、ファイナルファンタジー15、
うん、
ペルソナ5、うん、モンスターハンタークロス、
うん、
で FF7 のフルリメイク作品と、
うん、
これ課題と書いてますね。
なあ、この発表はでかかったよな。
でかかったですね。鮫島さんどうですか、ペルソナ5はやりますか。
いや、俺ペルソナ4がやりたい。
ペルソナ5でも良いやつが出てくるかもしれないじゃん。
まあまあまあまあまあ、まあ、そうなんだけど、
うん、
PS4 でしょ。
そうです。
じゃあ無理だよ。
無理か、
うん、ビータで出してよ、
うん、
ねえ、
でも PS4 でリモートってできない。
ああそうか、家の中でなるね、うん、
ねえ、
あれ家の外でもでき
ん
の。
できんじゃないね。
え、マジでどうやって通信するの。
そ
ワイマックスとか持ち歩けってこと。
多分そうだと思うけど、
それがお金かかるじゃん。ブツブツ。いいのか金かければいいんだ。
そうそう、うん、ブツブツブツブツうるさいのこいつは。
金なんて、
うん、
なあ、ワイマックスの通信料ぐらいあるよ、頑張れば。
うん、頑張れば。
ヤフープレミアムの解約すれば大丈夫。
そうそうそう。
あとニコ動も。
結構頑張るな。
ニコ動も解約すれば、いけるよ。
はい。ブレイブルー、セントラルフィクション。青の物語完結編。戦いの最終章が動き出す。
これ、青の字も違う。早急の。
ええ。
そうなんだ、
青、そうだ、青、そんなあのなんかあのなんかシンプルな青とか使わないよ、こういう時に。
ね、
ね、
かっこいい方です
。ね、ね、なんで？かつてノエルがラグナの命を救ったことで悲劇的な結末を迎える世界のループは終わりを告げたはずだった。 再び家具土に現れた記憶喪失の死神。
大丈夫、記憶喪失の死神すごいギャグ漫画っぽい、
ね、あばばあばば
俺誰だっけ骸骨で鎌持ったやつが俺は誰なんだろう、ずいぶん俺痩せてるんだけど、
ね、
いやむしろ骨だあ、ごめんなさい、
はい、それを追う、それを追う、統制機構第七機関、
うん、
トガオイたち、
トガオイ、
そして行動思想の裏に見え隠れする違和感、
違和感、
これは真実なのか儚くも消える夢なのか、セントラルフィクションかっこ神の見る夢の意味するものとは一体ラグナの歩む青の物語は最終章へ、これね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10行全部わからない
記憶喪失の死神が
ここが一番面白かったです ね、記憶喪失の死神ってのはもう本当に役立たずですよね何も仕事はできないですよね、
うん、俺は誰だっけ
俺は誰だっけ死神です、すごいよな、
鎌持ってるからな、農民だったのかな、
かな
雑草でも狩るから
いや、なんか最終章ですから、うん、僕たちはもうのの序章も知れませんから、
うん、急に最終回、
そうですよ、
うん、
だから面白くてみんな面白い名前だし、
ね、
うん、ラグナザ・ブラッドエッジ、
お
ー、ノエル・バーミリオン、
うん、と
ジン・キサラギとか、みんななんかイコールな答えみたいな、なんか
そう
なんですよ、ついてんですよ、あの中黒じゃなくて、
うん、本当だ、
レイチェル・アルガードと、
ね、
ライチ・フェイリンとね、え
難しい名前、
クロガネ・ナオト、普通だなお前
ナオト、
ねえ、うん、おかしいんだよこいつ、狭間ってどな、名字、名前、ね、どっち、
カンペイカツ、
カンペイいやすごいね、黒金直人さんとかね、声の声優の人もね、なんか冗談みたいな名前だしね、
うん、
島崎信長さんですよ、
人生50年、そういう感じだ、
そうなのかな、これ芸名なのか本名なのか全然わかんないんだけど、
ね
え、ね、
本名だったら親痛いね、
親相当痛い ね、
ね、
うん、つける人いるからね、うん、平気でこう龍馬とかつける人、
はいはいはい、
はい、うん、まあ悪かないですけど、
いや全然いいよまだ、
うん、まだマシか、
うんうん、龍馬はちょっとちょっとな
って、まあね、早死にしてほしいみたいな、
ね、本当に龍馬のこと知ってんのって思うし、ね、
武器商人ですよって思いますけどね、はい、新作スクープ、デビルズサード、
おう、
テロリストに挑む最後の忍者、これはあれですね、デッドアライブの板垣氏の、
うん、
あれですね、板垣氏の率いる、バルハラスタジオの手掛けた最上級のアクションシューティング、
うん、
ついに登場と、そういうことらしいです。
これも結構発表から長かった
ですね。長かったですね。こいつ主人公？
うん。
このなんか耳なし法一みたいな。
体中にお経を書いたグラサン男です
ね。ね、顔には書いてないよね。
うん。
じゃ顔、首から切れちゃう。
うん。首ちょんぱ。
首ちょんぱですね。はい。でこれずいぶん前から作ってるって話はあったんですけども、本当に出るんだっていう。
Wii U ですよ。
割と2王クラスに出るんだ系ですよ、ね最大16人参加のマルチプレイと、
いや、まあ、そんなことよりも、
うん、
はい、ゲームはどうでもいいんですよ、
はい、どうでもいいんだ、
板垣友信氏のこの顔見てください、
はい、
板垣氏といえば、
ね、
業界切ってのはブツブツだったじゃないですか、
そうですね、
なんと、
うん、
すっきりフェイスになってるん
ですよ、美肌じゃないですか、
美肌なんですよ板垣氏が、
どうしたんですかこの長い間に、
一体どんなスキンケアをしたらこんな風になる、
ね、その秘密をインタビューで、
うん、
行ってねえってインタビュアーが、いや板垣さん肌綺麗になりましたね
実はね、
ねって乳液変えたんだいいでしょってところでデビルズサードなんだけどって
ありがとうございました
これねインタビューちょっとさらっと読んでみたんですけどね、
うん、
すっごい面白いですね、いやデビルズサード予約完成ですね、おめでとうございますって、ね、板垣、うん、ありがとうございます。今日はお話ししたいことがたくさんあるんですけど、やっぱり僕の20連代のポリシーとしてゲームというのは遊んでもらってなんぼなので、まずはインタビューの前に遊んでもらおうかと思ってって急にゲームをさせるっていう、
お、
やりづらいってあ面白いっすねってい
いねいいね、
すごく気持ちがいいですねって、板垣さんのチューニングの目指すところなのかとあと、まあプレイはもたつきましたけどって書いてますけど、
うん、
すっごいやりづらいインタビューがちょっと面白いですね、
うん、
ここら辺が面白いですね、そうですね、遊んでもらったのはゲームのほんのごく一部、イントロダクションの部分です。千が一万の言葉よりもやはり体験というものが勝るわけですと、
うん、
それでまず遊んでもらいました、うんうん、僕は忍者ガイデンという A クラスのアクションゲームを作ったし、格闘ゲームはデッドアライブという鉄拳やバーチャーに並ぶものを作りましたよね、作りましたよねって言ってる、
うんうん、この言えるズーズーしさ、
ズーズーし、そうですねって言うしかないね
いいよね、このそうですねの一行
一行
さらっとそうですねって終わるって
そうこれやっぱすごいね。その後独立した時に何を作ろうかと考えたわけですよ。そこでまさか僕が格闘ゲームとかハック&スラッシュのゲームを作ってもつまらない、人生は短いですから新しいことにチャレンジしたい、全く新しいゲームを作りたいとい いう思いがすごく強かったんですねって、言ってます。
そうですね、
そうですねと、全く新しいかなっていう結構あるんじゃないこういうゲーム、
彼の中では、そうなんだよ
でしょうね、うん、本当に、まあ、板垣氏の、スキンケアをちょっとチェックするためにも、
うん、
これチェックですね。
なんだろう、キュウリかな
キュウリかレモンか、
ね、
はい次、アンチャデッドコレクション、
コレクション、
コレクション、3つ1本にしたっていう、
いつまでたっても終わらないです、
そうね。 PS3 で出たエルドラノの秘宝、黄金島と消えた戦団、砂漠に眠るアトランティスの3本を1個にして、
うん、
でまた綺麗にしましたよと。
ほう、
アンチャーデッドってやったことある？
序盤だけならあるよ。あ、そ
う、うん、俺ね、ほら中古屋でさ安くなってたりするじゃない、
うん、
で買おうかなって思う、いつも思うんだけど、一作目がエルドラドの秘宝だったか、黄金島と消えた戦団だったか、砂漠に眠るアトランティスだったか分かんなくていつもやめるっていう。
確かに、
うん、
もう数字入れてくれと
多分エルドラドの秘宝なんじゃねえかな、でもこれ2の可能性あるなってなんか絵面似てるしなって、
うんうん、アンチャーテッドこの消えた戦団 このパッケージが、
うん、
ダサいんだよ、
すごいダサいんだよね、
うん、
なんでこんな絵にしちゃったんだろうなぐらいの、
それ考えたやつ本当に才能ないなと思う、
うん、ね、
もう
はい、これ何ですか、
幸福な消失、
うん、
エブリバディーズゴーントゥーザラプチャ
ー、はあ、これ新作スクープですね、
みんな死んでる、
うん、
世界なん
て全員消えてしまった、終わりを迎えるまでのわずかな時間、幸せでいられるだろうか、
いられたのだろう
か、いられたのだろうか、これ産業ですよ、うん、さっきのブレイブルーが10行あったのが、ね、一切わからなかったのに、
記憶喪失の死神しか覚えてない
これなんかあれなんですね、世界の終焉が来たと、
うん
うん、1984年6月6日イギリスの農村ヨーストンで事件を発生し、村で暮らす人々が忽然と姿を消してしまった、
本作はオープンワールドで構築された村を放浪し、世界の謎を解き明かしていくアドベンチャーゲーム。美しいビジュアルと融合する国際的な作曲家であるジェシカ・カレー氏の楽曲が心を揺さぶる。ほう。とことんこう人がいなくなった世界をこうずっと歩くみたいな感じなんですかね。
うん、
本作ではオープンワールドで構築されたイギリスの農村ヨーストンを自由に歩く、回ることができると、
はい、
村の中にプレイヤー以外の人間は存在しないが、村には人々の思いが残されているという。さまざまな思いに触れ、消えた人々の会話を聞きながら世界の終わりの謎を解き明かす。それがゲームの 大まかな目的だと。
どういうこと、世界の終わりの謎。
うん、
そうか。
これ村だけなのかね、これヨーストン。
ねえ、
ねえ、
来月8月11日配信予定。
おお、
これは実況しがいのありそうな、何もこんなさが、
そうだね、
実況しがいがある。
うん、ちょっと興味ありますね。
ねえ、
はい、来月8月11日配信予定だそうです。
よし、
はい。そして、クロスレビューですね。今回は何がありますかね。ラングリッサー、こう
エイビスってのもある
。エイビス
なんかわかんないけど、
イカ型の潜水、またイカかで Wii U だし
、
イカ型の潜水艦を操作して美しい深海を冒険、推進力や重力などに感性をうまくコントロールしながらステージに点在しているエネルギー体ガイアを集めていく。
おお、そうなんだ。
ね、そしてファイアーエンブレムイフが出た後にこっそり出るラングリッサーという
ラングリッサーってどういう位置づけの存在なの？
メガドラのファイアーエンブレムだね。
あ、そうかな、そうなんだ。
です。
間が悪くね？
間が悪すぎる終わったらこっちやって
もうちょっと後でも良かったと思うんだけど、
ね、そうね、
点数低いし。
うん、ね、そうですね、あ、戦国バサラ4、スメラギですね。
うん、
はい、ね。意外とね、なんか、さらっと見た中でね、あ、これもしかして、こういう、か、あの、掘り出しかもしんねえなっていうのが、ほっぺちゃん。ぷにっと絞って大冒険なんですけど。
3DS。
はい。これはなんか、スーパーマリオ系の、こう、ジャンプアクションみたいですけど、みんな手堅いって言ってますね。
あ、本当に。7777。
はい。
本当だ、ほっぺちゃん。
うん、
シリーズ最新作、シリーズ
知らねえぞって
ほっぺちゃんを操ってステージを冒険するアクション、デコアイテムを集めながら障害物を避けてゴールを目指す。最大4人までの通信プレイが可能。冒険に行く前にほっぺちゃんを絞り出し、大きさによって移動速度や攻撃力が変わる仕様がユニーク。大きさによって移動速度や攻撃力が変わるんだよ。でそれがさ、
うん、
一つの画面でちゃんとこう大きさの範囲っていうのもさ、うん、バランスが取れててさ、
うん、
大きさが行動に影響する、
はい、
いい仕様だよ。
そうだよね、
ナックもそうだったらいいのにね
あれちっちゃくても大きくても速度変わんなかったね。
変わんない、
うん
うん、いい。本当にちっちゃくなるか大きくなるかだけなんだ。
うん、
それ以上のことは起きない
、ね、ほっぺちゃんがやってることをやってくんなかったんだよね。
ほっぺちゃん、
うん、
優秀なんじゃない、起きに来てるって言われてるけど、
うん、
ちょっと興味湧いちゃって、
ね、ちょっとだけ興味湧きますね、
ほっぺちゃん。
シリーズって言われてる時にえって感じもすごかったね、うん、あったの、
あったの、
1作目2作目がみたいな、うん、はい。
そしてナックは続編あるの？
あるの？売れたんだよ PS4 で一番。
そうなんだぞ、売れたんだからな。
それで本体に同梱しただけで、
うん、ずるじゃん。
ずるはい、続報ドラゴンズドグマオンライン、
うん、
とうとうオンラインになっちゃいましたね。
ね
え、
基本無料。
はい、基本無料なんですか。
うん、
おお、オンライン専用ゲーム、どういうこう課金システムなんですかね。
いや、だよな、ドアを開けたかったら1500円払え
と。マジで
本当に宿泊料金取る 泊まってくなら1500円だよ
だよって、うん、でみんな馬宿で寝るみたいな、うん、そのリアルウィザードリーみたいな
大丈夫大丈夫、スーパーホテルより安いから
安いからじゃねえはい、
朝食バイキングもある。
あいいよな、ビジネスホテルの朝食バイキング好き
本当に、うん、バターロール食べ放題
食べ放題、うん、それで太りたいわ注目情報、うん、モンスターハンタースピリッツ、これはですね、今あれですね、おもちゃ売り場とかにある仕様のやつですね、
あーゲームセンターの、ね、
うん、うん、これはなんだ、ガンダムなんとかエイジとか
虫キング的な
虫キングとか、うん、あとアイカツとかね、
うん、
はい、でもね、うん、これバカにしたもんじゃなくてね、
うん、
昨日ちょっとビッグのさ、うん、何おもちゃ売り場行ったらさ、子供がうじゃうじゃいてさ、
えモンハンスピリッツに、
いや違う違う違う、この手の系列のゲームだからさ、だからその仮面ライダーとかさ、
ア
イカツとか、
うん、
でうじゃうじゃいて、なんかゲームセンターってここに来たんだなって感じ。
そうね、
うん、
なんかうちらの世代で言うとじゃんけんゲームみたいな位置づけの存在なんだけど、
うん、
じゃんけんゲームも立派になったな。
立派になりましたね。
でもテンポ遅いけど、ね。
うん、はい。戦国無双4エンパイアーズと、戦国無双もいっぱい作りますね。信長の野望 201X、
うん。
信長とマシンガンな新感覚パズル RPG 剣山。あ、パズルだったんだこのゲーム。
すごいね、
タ
イムスクープハンターみたいな格好してんでみんな、
うんタイムスリップしたのは信長様でしょ、他もタイムスリップするの。
いやもう知らないんだけどね。
あ、ほらサイガホタルって確かにタイムスクープハンターみたいな格好してる
だろ、
うん、ねえ
下妻ライレーも松永久秀もみんなタイムスクープハンターになってるんだよ。
本当だ、松永久秀がなんか面白いグラサンしてる金目順みたいになってる。
なってんのよ。
面白そうか？
わかんない。iOS、Android、PC ってできるから
ね。そうだね。
これはやらねば。
なんか武将っぽい人がなんかスマホでなんか電話してる絵が面白いですね。
もうやけになったんだよね。
やけだね。はい。
あ、移植ドラクエ8。
はい。
3DS。うん、8月27日発売だって。
3DS でドラクエ8って移植できるんですね、すごいね。
でも随分マップがスッキリしたって言われてるよ。
言われてますけどね、うん、
ビータにすればいいのに
ね。え
2画面ある必要ないじゃん、
うん、
PS2 でやってたんだから、
ね、あでも一応これニュー 3DS ではないんだ。
知らないけど、
はい、ニュー 3DS じゃちょっと売りづらいもんね。
ニュースリーですオンリーじゃね、
ね
困る人も多いよ、
うん、
だってさアミーボが読み込めるのはニュースリーですだけじゃん、
うん、
最近は古い 3DS でもアミーボを使えるようにするアダプターの発売が決まったって。
アダプター、うん、懐かしい響き、
うん、これやがてあれよフル装備になる、うん、
フル装備
アミーボやら、
うん、
イワッチメントやらつけて、
懐かしい。ああもうイワッチメントっていうの懐かしい響きだね。
うん、
うん、
もうないけどね。
ね。
どんなにアタッチメントをつけても、うん、イワッチメントにはならないんだけど。
そうね。イワッチはもうお星様になってしまったから。
うん、
若いよね。50いくつ？
そう。
55だっけ？
うんうん。
ねえ。
ガンで死んだ。
ねえ。
ジョブズも50代だよな。死んだのは。56だって。
生き急いでたね。
うん。うん、長生きするやつは。生き急いでないの。
いやショックでした。はい。
あと 2,3 年生きてほしかった
ね。何してほしかったの 2,3 年で。
だって DNA と資本提携したのに、
うん、
どちらかったままじゃない。
ああそうか。あどうぞ、ん。DNA との提携がどうい こう意図を持って提携したのかっていうのをこうイワッチのこう意図みたいなのを知りたかったってことね、
うん、
あそれはそうかもね。
それに後任を育てる時間もないかったし
ね。
バッチリ死んじゃったから
ねえ。ミヤホンなんのかな。
ミヤホンにやらせるってなんか損じゃない、
うん、
ゲームの方がおろそかになっちゃう気がして。
そうだよね、
うん、
イワッチだってね、ゲームの方をおろそかにしていい人材じゃないもん ね本当のこと言うと。あんな天才プログラマー
ね、
ね、本当はなんか社長じゃなくてもっとプログラムのこう総括部長とかさ、そういう人になってればもっとすごかったんじゃないかなとか思うけどね。
まあ東大出てる人がいっぱいいるから誰かやるでしょ
はい、マットマックス、これ PS4 と、Xbox One ですね。
マックス、俺の名はマックスって書いてある、
うん、2回行った
ね、
ねえ面白かったなあ。 4DX で見たかったなあ、うん、アベンジャーズでさ速攻で終わっちゃってさ、
うん、
うん、あそれだけが残念だった。
まあしょうがないよな、
うん、
ポッケン、
ポッケン、ポケモンとあの鉄拳のやつですね、
うん、
これね結構驚いたんですけどね、
うん、
アーケードスティックじゃないんですよ。
え
ほら家庭用ゲーム機の専用コントローラーがあのアーケードの筐体につながってるんですね。こういう風に、
あ家庭用っぽいコントローラーを使うんだ。
そうそうそうそう、
耐久的に大丈夫なんです
か。アーケードのウィーレとかがさ、
うん、
PS3 のコントローラーそのままぶっ刺してたのがあったけど、
あったあった、すぐ壊れんじゃん。
ね、格ゲーだったら初めてかなと思うんですよね、うんうん、
すぐボタンいかれたりするのに大丈夫
ね。えちょっとメンテナンスが心配ですよね、ウィーレとかだったら大丈夫だろうけどね。
そうだよね、
うん、格ゲーはね酷使しますよ。
十字キーオンリーなんだ。
あそうだね、
だからいいのかも、
うん、
十字キーオンリーなら耐えれる、
うん、はい。
ナルティメットストームってまだ出るんだ。
しかも4ですよ。 4?
本当に見てる分には超面白そうなんだよ。
なぜだ
本当にな、
ね、
見るだけでいいよすごいなって思うもん、ね、見てると
なんか息子さんが出るらしいですよ。
ボルト、
渦巻きボルトさんが。
あ俺なもうワンピースはさ、
うん、
40から30巻ぐらいから最新巻まで読んだの、
う
ん、
お前あラジオで言うの初めてじゃない。
うん、
あんなにもう毛嫌いしてたワンピースなんで急に読んだ、うん、読み始めた
の。いろいろあるんだよ俺は真面目だからやる必要と
ある。お前ごまかし下手だな。なんでいろいろあんだよはいはいはい、はい、
読みたくなったんだ急に。
あそうなの、
うん、
急に
もうペローナちゃん激萌えだよって。誰なんだろうって思って、うん、読もうって。
あそう、うん、急に
急に
あんなに嫌ってたのに。ワンピース読むやつはもう低能みたいな、
うん、
低学歴とか、ね、
そう
めちゃくちゃ言ってたのに。
ドーンって俺もドーンって、
うん
うん、海賊王に俺はなる、
うん。
一方ナルトの方を最初俺は支持してたのに、
うん、
さっぱり読んでないね、
はい、もう終わりましたよ、
うん、
い
や話暗いんだよ、
うん、
だんだん暗くなってきて特にサスケが、
うん、
サスケめんどくせえこいつと思って、
うん、ねえなんかあっさりした絵柄にこう似合わないなんか暗い内容なんだよね、
うん、でもなんか中忍試験とかも嫌だった、
うん、
一人取り残されるナルトみたいなさ、うん、中忍試験でさ、まあ、トラブルがあったからなんだけど、
うん、
中忍試験でこうはっきりとこう序列に差がついていく同期たちの感じが、
うん、
もう新卒3年目ぐらいの自分とダブって本当に気分が悪かったどこだよって
あでもそういう展開はいいんじゃん、面白そうで、
俺は気分悪かったの。
お前はな、
うん、俺全然なんかまだ正社員じゃないし、
うん、
俺だけまだ正社員じゃないとかさ、そういうのもあったから、
はい
ね、こいつら漫画のやつらは気楽でいいよって
もういいですか。
あ、はい
はい、なんすかね、ネットハイって、
うん、リア充を 嘘で固められたリア充を爆発炎上させろ。
ほう、リア充爆発しろってやつです ね。一部のリア充が幅を利かせる超格差社会に立ち向かう非リア充オレッシーの活躍を描く本作。調子に乗って人生を謳歌するリア充の嘘を暴いて奴らを爆発炎上させていくのだ。今回はリア充ランキングの頂点を君臨する4組のレジェンドリア充、通称 L4 のメンバーや聴者パートの詳細に迫る。 L4 っつったら俺からしたらあれだと思って、うん、テレ東のあの午後にやってる
あ、レディース4
で、レディース4でじゃないんだって、
うん、それでいいとこの生まれで読者モデルとかしてるようなやつらだろ。
はいね、そういうことなんですかね、
うん、
あんまりこういうのはいいや。
そうなんだよ、
ね、うん、
別にそっち側にも乗りたくないんだ
よ。そうリア充爆破しろ
うわーとも言いたくないし、
ね、そう、好きにやって、
うん、
いいわって
リア充にはなれないし、そのカウンターにもなる気もない。
なる気はない、そっちで群れたくないんだよ、
うん、そうそうそっちそうなのね、うん、
はい、
ややこしいんですけど。
戦国バサラ4スメラギという40人の武将集結、
うん、
新たな戦国を創生するという。
で40人集結したじゃないですか。
はい、
乱丸いないんですよ。無理乱丸が。
あ、マジで。あ、いないの、
うん、
せっかくいるのに ね。なんでかな。
データはあるのにね。
ねえ、
無理乱丸は。
あいつはゴリラ。あ、ゴリラいるか。
じゃあ豊臣秀吉だもん。
豊臣秀
吉ネームバリューが違うよ、
うん、そうだ
ね。これを外すわけにはいかない、名前上、
うん、そうだね、
うん、
はい、
森山がいない。
いないんだね。はい、合戦ますます盛り上げる新要素。足利義輝ってこんなイケメンでいいんですか。池田秀一だし、
シャ
ーだし、落ちぶれ将軍じゃないですか。
ねえ、
ねえ、
この人自体は出来が良かったみたいな言われ方してますけどね。
ねえ、最後の将軍なんですか、足利の。
うん、
で千利休がなぜか2人、
多重人格者なのかな、
はあ、豊臣軍の茶道、を務める希代の茶人、戦いを好まない侘助と好戦的なサビスケの人格が常にせめぎ合っており、戦闘では繰り出す攻撃によって人格が自動的に変化と、やっぱ二重人格みたいですね、
うん、
はい、強国マリア。で今回はなんかあのダウンロードコンテンツの、特別衣装がいっぱいありますね、うん、テイルズ・オブ・ゼスティリアとか、TM レボリューション調になった徳川家康とか、
うん、
ストリートファイターになった人とか、バイオハザードですね、あと、あとは、豊臣秀吉があの新日の棚橋のコスチュームになってたりとか、やれるだけやったみたいな感じですね。
ね。
頑
張ってますね。
なんでこんなあのやけみたいなコラボばっかやってるんですかね。
やけになったんじゃないですか。
危ないのかな。
ね。
ねえ。バサラあんま売れてないのかな。
いや、そんなことないでしょ。
そうかな。
そこそこいつも黒字にはなってるはず。わかんない。どうでもいいか。
はい。バットマンアーカムナイト、はい、どうですかね。
いざゴッサム、
ゴッサム
早く欲しいわ。でもそれでもウィッチャーもやってないしな。
インタビュー載ってるよ。
おう、
そうですね、なんて言ってるかな。注目してほしいのはスケールですね。ゴッサムの広さは前作の5倍でドライブするには最適の広さになってます。
本当に
ね、それにバットモービルです。移動だけでなく戦闘でも活躍しますし、謎解きでも力を発揮します。その能力を駆使することでゴッサムのドライブはかなり刺激的なものになりますよと、
うん、
お、
確かにデモ映像見たけどすごい良かったよ、
うん、ね、5倍でちょうどいいってことはさ、前作はあれじゃない、ドライブしたらすぐ終わっちゃうんじゃない。
そうだから、確か車なかったよね。
あ、マジで。あ、そうなんだ。バットモービルないってちょっと寂しいね、
うん、でも何とも思わなかったけどね、やってる間は、うん、
なるほど。で今回アーカムシリーズはこれで完結しますと、 ん、私たちはシリーズに多くの愛を注ぎ込んできました。
だろうな。
アーカムナイトにはこれまで積み上げてきた経験を全て投入しました。
お
8年前には想像できなかったゲームがここに完成し、皆さんに遊んでもらえることを誇りに思いますと。お、よく遊んでくれと言ってますね。ねえ、これでもソニーも随分売るのに力入れてますよね。
うん、
CM もよく見ますよ。
本当？
うん、
これ買いたいな。
うん、ねえ、山田孝之を使った CM をよくやってますよ。
おお、
どうですかね。あ、これかな、バットモービルでバトルを制すって
。うん、バットモービルから、
うん、
ロケットみたいに射出されたりするバットマンが。
死んじゃう死んじゃう射出するんだ。
うん、なんかそんな見たことある。
なるほどね。今回はあれなんですか、敵は誰になんですか、いっぱいいるの。
知らない。
まあおなじみのやつが出てくるんでしょ
う、うん、
ジョーカーとかペンギンとか
ね。
はい、いや、シーウールワールド、あー、優しい世界だな。
同じ日に発売ですね。
あ、そうなんだ。
ケイトのカービィってのもあってね、ちょっと前に。
そうですね、まあ、その系統ですよね、
うん、だ、ケイトでできているっていうことを、
うん、
ちゃんとうまく使ったこうボス戦とかがあるらしいよ、
うん、なんか裏めくったりとかでしょ、
うん、
ほどいたり、ほどいたりね。
そういうどういった素材でできてるかということを把握した上で、それをちゃんとゲームに生かす、
うん、
いうことがウールワールドはできてる。
できてる。
ナックはできてない。
なんで全部ナックに持ってくる。
ナックは本当にポテンシャルが高いのに、
はい、
なんか私が思うには、
ええ、
本当にこのゲームポテンシャル高いのになんでやらないんだろうなって。あれもこれもできるのになぜやらないって
なぜ角を取らないみたいな言い方で児玉清みたいになってますけど
本当そうだよ。
だ、惜しいってのはそういうことだよね、
うん、だマークソニーってやつは不死穴なのか、うん、お前やめろ
やめろはい、でその PS4 の発売中完全カタログということで、今回は、発売中のやつが全部載ってるんですかね。
本当だ。
うん、
ほら、ウィッチャー、
はい、
これだよ、やりたいんだよな。
買ってもいないの。
やってない、買ってない。
うん、時間がないから。
うん、まあ、あとイカで忙しい。
イカで忙しいあとね、
ウォッチドックスはね、
うん、
なんかすごい PV とかとすごい良さげなんだけど、多分面白くないだろうなと思って。
お、
買ってないんだよね。
うーん、
エイリアンイソソレーション評価高いよね。
そうだね、
うん、
これはなんか本気のエイリアンの続編を作っているという、
うん、
ことらしいですね。
あのリプリーの娘さんが出てくるんでしょ、
うん、
エイリアン2の冒頭で出てきた、
うん、
ババアの姿で
ねえ、ちょっと気になりますね。
ねえ、
はい、あとはちょっとベラベラっとめくるんで、鮫島さん気になるやつを。
グランドセフトオート5は、
うん、
奥さんがすごい興味持ってるって言ったから、
うん、
プレス3で買ったんですけど、
うん、
結局誰もやらなかったんで売りました、ね、
そうですか、
うん、
そんな展開ばっかりですよね。
なんか
ね、
あのちょっと気を利かせて買ってきちゃう私がいけないんですよ。
はい、おザクルーね。
ね、
これはあの
アマプロ、またやりたいですね。
ええ、
ザックル
今ずいぶんすっきりしてるんですかね。ずいぶん経ちましたけど。
どういうこと。
いやほらオンラインがさ、
あーね、落ち着いてくんのかね。
ね、
シャドウ・オブ・モルドル面白かったよ。
おお、
まあ、使い小さいけど、
うん、
序盤の大変さを乗り越えた後はね非常にいいです。
はい、
うん、序盤はもうなんかゴブリンが本当にキモくて、
うん、
もう見てらんないと思うんだけど、
これはあの確かウィーケンドシャッフルで、
うん、
あのミスター T のお兄さんが激推ししてたやつですね、
うん、
で PS4 版が良いと、
うん、
なぜかというと、一体一体に個性がありウルクに対する戦果次第で固有の関係が生まれると、
うん
うん、だからその
なんか敵倒したら、
うん、
敵のおじさんがすごい気迫で襲ってくると、
うん、
おいの敵みたいな感じで
後半になるとウルクを洗脳して味方にできるの、
うんうん、
で部隊長クラスのやつらをこう10人ぐらい味方にして最後は、
うん、
で最後に1匹残った敵ウルクを倒すんだけど、
うん、
その頃にはそのウルク敵もなかなか強くなってて全員総勢で襲いかかるんだけど、
うん、
さっきまで味方だったやつがどんどん死んでったんです、
うん、悲しい、うん、
いやそれぐらい強いってことよ、
はいはいはい、
なんとか倒しましたけど ね
すごいね次世代機パワーですね。
後半入ってからが本当に面白かったな、
うん、はい。じゃあどうぞ。うん、
あとは、まあ、テラリア良かったですよ、
うん、はい、
ビータでしたけど、
う
ん、
そうですね、
楽しかったです。あの僕はあのマインクラフトやれる気がしないんで、
うん、
買ったけど、
うん、
酔っちゃって、
うん、
無理だこれボエーってなったから。あとグラフィックしょぼいなってボクセルかよって、
うん、
もうね身も蓋もないこと言ってますけど、
はい。
あとほらデビルメイクライ4、
おいおい、
スペシャルエディション、
ね、急に出た、
キャラがね増えて、
うん、
レディもトリッシュも兄貴も使えると、バージルか
ね、結構前ですからねデビルメイクライ4ってね、急にこう PS4 で、
そうだよね、2008年でしょ、
うん、PS3 の最初の頃かな、結構、
そうね、
そうだよね、驚きましたね、
うん、
うん、いや、なんだかんだで結構出てますね。
ドラゴンエイジもあるんですよ。
どれ、
新作ドラゴンエイジインクイディション、
うん、ドラゴンエイジシリーズの第3作、
うん、お1作目は途中までしましたね。あ、ドラゴンエイジ2か、
う
ん、うん、よいんだよね
良いんだよね、
時間がなくて独身だったらできるな。トロピコもやりたいじゃないですか。
トロピコ
やりたいと思ってるうちにもう
5です。5、トロピコ3ぐらいでやりたいな、
そう、
こんな面白いゲームがあるんだって、4、5と、
そ, う、そして死んでいく、
死んでいくおあ、ナック、ほら、
お、
ね、今日はなぜかナックの話題が多い
で、小さなヒーローが世界を救う、
ね、大きくなってもちっちゃくなっても、スピードは一緒、
そう、
パワーもあんまり変わらないような気がする、
はい、大きくなったら大きくなったら大きくなった時用の敵が改めて出てくるから、うん、大きくなることで小さい時にかなわなかったやつを吹っ飛ばすっていうのが、
うん、
ほんのわずかな瞬間しかない
キャロットしかない、
ないない、あとすぐ死ぬ、
はい、ね、
なる、22票も入ってる
よ。おお、読者おすすめランキング、本当だ。
売上ランキング1位、
うん、
40万888本。
これすごい。これさ、あの、横並びでさ、こう、表記する感じにちょっと悪意を感じない？
ちなみに、じゃあ、ウィッチャー
と
か、
はい、
あ、ドラクエか。ドラクエヒーローズは32万本で、売上ランキング2位、
うん、
で、おすすめランキング3位。
3位、ほう。
ナックは40万888本で、おすすめランキング19位、22票対106票、うん、
はい、この差、
ね、これランキングの一覧ってないですかね。
ランキングの一覧ね、最初の方あるかな、後ろかな、最初はないか、
後ろか、
後ろだな、あ、ないかな、
あ、ないのか、
ないね、
ないのか、
うん、ね、えこれでもちょっと面白いね、売り上げランキングとおすすめランキングの差がすごいじゃない、ラストボアスとかさ、ね、売り上げランキングで24位なんだけど、
うん、
おすすめランキングだと5位なんだよね、
ねえ、おすすめ1位はウィッチャーだっけ、
うん、そこに来るとこの何、
うん、
ナックのこの異様な感じ、
ね、
1位、販売本数ランキング1位でおすすめランキングが19位っていう、
なんか気な臭い、
気な臭い ね、なんかこうやっぱ数字は正直です ね、はい、ということでじゃあここはこのぐらいしてきますか。はい、あファミ通町内会なんですけど、
うん、
ちょっと面白かったのがこのロンダルキアっていうの。
あ4コマ、
北へ2、西へ6、ほれワンワンってジジイの、うん、ドラクエ風のジジイがさ、うん、ガンドンドンドンドンドン
ドラクエ やってないと分かんない。
分かんない。すっごい。何もできねえよっていう。まあちょっとだけ思
い。いけないじゃんっていう。この場所。
ね、いいですね。はい。福光茂之ほのぼのゲームエッセイ漫画。福光先生ね、変な漫画ばっか書いてますけども。うん、今回何ですかね。インディーゲームを紹介するページで見た、タイタンソウルズ、
うん、
というのが面白そうだったので、ドット絵のワンダと巨像を意識したようなゲーム。いいじゃない、紙面の下の方に PC、PS4 ビータと書いてあったので、
ほう
ビータでやったら面白そうじゃないと思い、探してみるも見つからず、PS4 の方でも探しても見つからず、冷静を装ったがパニックに、あ、やばい、やばい、パニック来た、なりかけたので、妻と言いそうになったが、妻に言っても解決するとも思えず、そらそうだよ。編集者さんにメールするも、めんどくさいやつ扱いされてる気がして、ね、編集者、ね、担当に聞いておきまーす。やれやれ、めんどくさいな、こいつ。わー、書いてない文体まで見える。やばいやばい、パニック来たって、本当に病気一歩手前なんですけど。で、横にあの、担当の人がですね、あの記事は海外でそのハードで出ているという意味のこと、分かりづらくてご迷惑をおかけしましたって、マジ謝罪してますね。
本当だ。じゃ
あ、
PC だったら我々でもできるかね。
できるんじゃないですかね。
はい、なんてタイトルですか？
タイタンソウルズ。
はぁ。
うん。です。じゃあ先進みますよ、
うん、
そうですね、
タイタンソウルズ
アイディアファクトリー&コンパイルハート注目作が次々と、非常にこうジャパニーズゲームな感じがしますけども、よくわからないですね、よくわかんないから飛ばしちゃおう。こうさ、すごい、このアイディアファクトリーとコンパイルハートがさ、
うん、
こう、なんかタッグを組んでゲームを作るということらしいんですけど、こう、まあやっぱ可愛い子ちゃんが多いんですよ。
あ、はいはい。
間違ってると思うんだよね、やっぱり。
うん。
可愛い子ちゃん、単品でやっぱ可愛い子ちゃんだと思うんですけど、こう、何？こう、インパクトになってないというか、
うん、
対比がないじゃないですか。
そうだね。
ね。
まるで韓国のミスコンだ。
そうそうそう、ああ、そんな感じ、それそれそれそれ、うんうん。
みんな色替えじゃないか。
色替えなん
だ。色替えの。
そうなんです。
顔一緒だ。
うん。だからね、無理くりにでもね、なんかヒゲもじゃとか入れた方がいいですよ。
うんうん。そうだよな。
で、すっごい、なんか、やるはずもないことを言ってますけどね、
うん、そうだよ、顔はイマイチなのにすっごいやらしい体してるとかさそういうの、
そういうのね、
うんうん、とかさ、入れてみたらいいじゃん、
果敢に攻めた方がいいよ、
うん
うん、そんなの少ない牌をさ、何、まあこの感じのゲームだったらまあ3万ぐらいいくからそれでやりましょうぐらいの話は寂しいじゃないですか。ねえ、お客さんを掘り起こそうよっていう、そういうことですよね。
うんうんうん、
はい。メタルギアソリッド5、ファントムペイン、あと48日と、こう、カウントダウンがあるんですけども。
本当に出るんだ。
ええ。ねえ、コジプロはもう亡くなりましたよ、と。
コナミにいじめられて亡くなったの。
そうですね。これ、すごい、すごいなと思ったのがさ、
うん、
主演のさ、大塚明夫さんがさ、
うん、
もうなんかぶっちゃけてたじゃない。
なんて？
いやもうなんかコジプロがなく、お 解散させられてしまいましたかっていう。
あ、
解散しましたかじゃないんだよ。
させられた、
させられたっていう。もう、え、あ、じゃあ何、コジプロ以外のメタルギアソリッドもうやる気ないんだなみたいな、
うんうん、
だってこんなさ挑発的なこと言ったらさ、もうコナミで作ったこうメタルギアソリッド、じゃあまた大塚さんお願いしますって、はいはいってできないでしょ。
うん、うん、え、どうすんの、コナミはどこに行くつもりなの。
わかんない。でもねえ、
コナミは会社として人気ないからね。
ねえ、
ダサいことするから
、ダサいことするから
東京ミッドタウンとかのオフィスあるくせに。
ねえ、ダサいね。よっぽど金食い虫だったのかな。
かねえ、ね、儲かんないってこと
じゃないの、うん、なんか派閥争いって気するけどね、うん、
パワープロ税とかは強いかな。
どうかね。はい、あ、モンスターハンターフロンティア通信って今ページ開いてるんですけど、これさ、イビル城登場って書いてあるじゃないですか、
うん、
これさ、あの、何、正式ナンバリングのモンスターなんですよ。
うん、
で、モンスターハンターフロンティアっていうのはさ、
うん、
その、外伝としてこう、
うん、
あるんですよ、
うん。
その、
東京開発だもんね。
東京開発だし、なんか暗黙の了解として、リオレウスとかリオレイヤとか、あそこら辺のやつは、その、ドスぐらいまでのモンスターは使っていいけど、他は、あんま出さないでぐらいな感じがあったんですよ。
あ、もう別物だ
から、別物だからって。
でアンドロメロスだから、
アンドロメロス、そう、アンドロメロスなんですよホリゾント焚いてるわけですよ、やっぱしょぼいわけですよ。だからその何、ナンバリングタイトルの方でこういうもなんかその雷竜なんとかとか出たら、
うんうん、
モンスターハンターフロンティアの方ではなんかそれのしょぼい モデルでそれっぽいモンスターが出るっていう、
あ、
なんだろうな、ガンガルが出るみたいな。
え、なんその加工置換
モビルフォースガンガルが出てきましたよみたいな。
ほらジャンプ買ってきたわよって。
そう、あ、月刊だみたいな、
月刊だ、
そういう感じだったんですよ。
コロコロ的なものを買ってきたわよ
よってで、これのね、ちょっと前置きが長くなったけど、
うん、
でイビル・ジョーっていうのがモンスターハンター3で出てきて、
うん、
でこいつはなんか動きがすっとろいんだけども一発一発が大きい、
ほう、
結構戦いがいのある敵なんですよ、
はい、
で、いや、フロンティアでも出したいと、うん、でも出しちゃダメだから、
うん、
なんかね、このイビル・ジョーっていうのはなんかこう恐竜のうまいアレンジデザインじゃないですか、
うん、
これはね、なんかね、あの昔のティラノザウルスをちょっとしょぼくしたみたいな感じのモデルで、モンスターハンターフロンティアのニューモンスターみたいな感じで出して、それね、もうすっごいモデルヘボくてゲラゲラ笑ってたんだけど。
外注感ね。
外注感があってね。あ、とうとうイビルジョー出してもいいことになったんだって。
もうイビルジョーもオフルだし、
うん、
もう抱き飽きたからやるよって。
あ、そう、そんな感じ、そんな感じ。うん、じゃあこっちのなんか
伊勢のマカはもういい、
うん、
もう優香がいるから
そう、そんな感じです
、はい、あ、
ないろいろ世知辛いですね、
うん、
はい、
もう飽きたからやるよ、うん、
はい、じゃあどんどんいきますよ、
うん、
新着ゲーム通信、
うん、
三国志2信長の野望2ということで、これはあの名作と言われているそれぞれの信長と三国志の 3DS 版ということですね。三国志の方は普通の三国志3のシステムのやつを出して、信長の野望の方はなんだっけ、
烈風伝、
烈風伝か、
プレゼント PS1 だよね。
うん。ね。
うん。
あとはなんすかね。3DS 多いな。創作アリスと王子様。
理想の男と男の子たちがね、なかなかいいっすよ。
何？
ね、 王子様系で学園のアイドルだったり、
うん、
J-POP グループのボーカル、
はあ、
で中学2年生ゲーム会社の社長、
うん、
私運動が得意なスポーツマン、
うん、
ファッションデザイナー、
中学1年生のファッションデザイナー、
そうそうそう、
あ
というまあご都合にも程がある人たちがね、
これさ、
うん、
ちょっとあの俺の想像なんですけど、うん、この創作アリスちゃんのこの名前が分かんないですけど、
うん、
この子はこうイラストを描くのが大好きな主人公じゃない、
うん、
これもう、 もう何エンディングでさ、
うん、
もううつろな目してさあのあれですよ、鮫島さんがあの、うん、大日本そば打ち社でさ、
うん、
あのコテンパンにのされた時の目をしてさ、
うん、
絵描いてたらどうする、 この日比谷、日比野未来くんとか小田切祐樹くんとかの絵をさ見て、私をみんな好きで見てくれるんだ、
彼氏はファッションデザイナー、
ファッションデザイナーなんだってで彼女は私って、そこは鮫島さんと違うところだけ
ど分かってる、うん、
ちゃんと
そこまでネジ外れてない
ネジ外れてないじゃない軽度だね、
軽度ですね、うん、
よかったよかった
よかった、まだ若いし、
そうだね、やり直しは効くよ、
うん
うん、
さあ Wii U テトロボット&CO、
ほう、
ちょっと渋めでいいですね、
これ何ですか、
アクションパズルだ、
すごいね、このビジュアルすごいね、
うん、
故障してしまった高性能のロボットテトロボットの内部に潜り込んで修理を行うアクションパズルゲーム、プレイヤーはサイコボットと呼ばれる超マイクロロボットに指示を出し、さまざまな特徴を持つブロックを吸引排出しながら出口を目指すこととなる、
うーん、
へえ、ミクロの消し剣とか
ね、
インナースペースとかそういう、
本当だ本当だ、
あとあのなんかウォーズマンの体の中入ってプロレスするとかねえ、なぜか五重の塔があるみたいな、
うん、
そういった感じのゲームですかね、
800円、
はい、
ダウンロード、
なんでウォーズマンの体の中でプロレスしたんだっけな、
なんでだっけ
もうわかんない
心臓止まっちゃったんじゃなかったっけ、
なんかそんな感じだったよね、
心臓マッサージのついでに筋肉バスターしたんじゃなかった
っけ、うん、でもやっぱすげえな、今さゆで先生さ、
うん、
あの展開できないでしょ、もうそのウォーズマンの心臓止まったからみんなウォーズマンの中に入るんだってキューンって入らないでしょ、
うんうん、いやもう週刊連載でバータリー的に行動してたから、
うん、
面白くなっちゃったんです
すごいね、若いってすごいなって思うよね、うん、はい、マーケティングリポート、ファイアーエンブレムイフが2週連続で1位をキープ、やっぱ売れてます ね、
ね、
うん、
リンカーンバサスエリアでおなじみの、
おなじみお前はそれが好きだったからいいけどそうね、結構
リンカーンバサスエリア面白いですよ、
うん、
本当にファイアーエンブレムはもう見下ろし型だけど、
うん、
それがなんかサードパーソンになったような感じになって、
うん、
まあできますからね、
おう、うん、あ、じゃああれじゃない、敵のこう位置とかなかなか把握しづらいね、
うん、だ物陰に隠れるとか、
うん、
敵の視界に入んないようにするとかも必要ね、
なるほど、
うん、逆に敵がここを歩いてくるだろうって場所に待ち構えて、
うん、
そのターンでは行動しないであえて、
うん、
敵が来たところで撃つとか、
そう、
そういう方法もある、
なるほどね、
うん、
はい、あとなんか今回コラムで増田昌司さんがコラムを第1回としてこう連載されてますね、
うん、
なんか増田昌司といえばこう俺の屍とか、
うん、
ね、そういうこうゲームでおなじみなんですけど、
ね、最近続編が出たよね、
出ましたね、1
年ぐらい前かな、
で結構そのなんか死をモチーフにしたゲームが多いんですけども、うん、それの理由とかを書いてますね、
あ、どんな理由なの、
なんかね、阪神大震災の前日に増田さんのお父さんが大病を患って、
うん、
で、なんか、手術の成功確率を告げられて、
うん、
1年か3年か5年か10年後の成功確率を告げられたと。で、結構この医者が優秀だったのが、
うん、
手術が成功して、なんかその10年後ぐらいにお父様が亡くなったと。
うん、
だからぴったりだったのね。
ぴったりね。
うん、
うん、でこの10年で、僕は父の変化を目の当たりにすることになると。体力は徐々に衰え、ゴルフからちぎり絵を趣味に変わり、盛んに感謝を口にするようになったと。うん、残された時間に怯えるようにも、残された時間を慈しんでいるようにも見えたと。
うん
うん、でまあ、でも人間こう、タイムリミットが分かると、こう、生き方が変わるという。
そうか。
で、こう、その、じゃあ、ゲームでこう、タイムリミットを設定したものってあんまりないなということで、うん、そういうゲームを企画してみようというコラムの内容ですね。でね、なんかね、
ね、はい、
これがちょっと面白いですね。父の葬儀の時ね、僕は長男なので形式上喪主に、喪主をしたと。で、
大変だ。
会ったこともないその親父のこう交友関係とか、こういう関係で来た人にもこう挨拶しなきゃいけないんだけども、そこでこうお話聞いたそのお父さんのお話っていうのが自分の知らない親父だったと、
うん、
でなんだっけな、例えばこんな話だと。父は若い頃激務から胃潰瘍になった。数ヶ月通院すれば投薬で治せるという判断だったが、一週間で肩がつくという理由で、手術を選んだと、
うん、
なぜ父は投薬治療を放棄し請求に、手術を選択したのか。おそらく僕が生まれたからだと。怠惰な僕ですら長男が生まれた時には稼がねば働かねばと思ったくらいだと。生真面目な父なら数ヶ月の通院など時間が惜しいと感じたに違いないと。挙句その、手術の輸血が原因で肝炎から肝硬変、肝臓がんと進行と。だこれが原因になってたみたいですね。うん、結果としては平均よりも随分短い一生で終えたと。
じゃあお前のせいだ。
いやそれは無理だ。それは無茶だ。
でもね、輸血でね、
うん、
B 型肝炎でしょ。
うん。
本当嫌だよね。
そうだね。
何が
本当に。で、この経験から、その、プレイヤーの、その、何パーティーによって、こう、葬儀に来る人が変わるという設定を思いついたということを書いてますね。なるほどね。なんか才能ある人ってこういうこと考えちゃうんですね。
ね
え。はい。で、伊集院さんはマインクラフトを今やってますと。
うん、はい。ツイッターにも上げてたね。
これやってます。結構、なんか対策上げてましたね。
そうそうそう。
うん、はい。
伊集院さんみたいにちゃんと時間作ってるからね。
そうだね。
仕事以外で。すごいバランス感覚あると思いますよ、そういうの。
いい加減忙しい人だと思うんですけどね。
でもなんかほら、週の半分は何もしないようにするとかさ。
らしいね、
仕事入れないとかやってんじゃん。
うん、
それすごいよ
ね。ね、うん、本当羨ましい話ですね。
ね、給料2割引きにしていいから水曜日休みってしてくれたらいいよね。
いいのに、いいのにね。はい、あとは今週見たいこの1本、ターミネータージェネシス、もう始まりますね。
あ、見たい映画増えてきたな、夏だから
ね。
え、ね、インサイドヘッド、ターミネーター、
今年の夏は結構多いんじゃないですか。
多いよ ね、
ねえ、まあね、マッドマックス、
ア
ベンジャーズで、ターミネーターもそうだし、インサイドヘッド、まあ化け物の子とかもありますね。
うん、
あとは何ですかね。
あとはね、ミスタータスク。
ミスタータスク、え、何、
渋谷で一巻だけ上映してんだけど、
対策、
ハーレー・ジョエル・オースメンとか出てる。
ああ、あれか、あのなんか
ケビン・スミス監督、
うん、あのなんか怪しいおっさんの役でや
っ、うん、そうそう、あと雪の女王、
うん、
新たなる旅立ち、いや雪の女王です、
うん、
上映館2巻、
うん、
アンデルセン童話の雪の女王をアニメ明日、
はあ、
という
対策だって言ってんじゃん。
2014年ロシア、配給トランスフォーマー、
今年でもねえし。
あとは何やろうな、化け物の子、リアル鬼ごっこ、ありのままでいたい、
うん、
ゾンビーバー、ゾンビのビーバー、
うん、
アリエル王子と監視人とか、
うん、
ですかね。
そうですね。いいですね。
あ、羊のショーンもね。
ああ、そうかそうか、羊のショーンね、う
ん、劇場版になりました。
うん、いや、映画もね、いろいろ見たいですね。
ね、
まあ僕たちはこれからあの、ストレイヤーズクロニクルを見るんですけど。
そうです、ストレイヤーズクロニクルを見に行くんです。
なんで面白い映画いっぱいやってんのに面白くなさそうなの行くんだって言われたら、まあもう何も言えないんですけど、
うん、
鮫島さんがぜひって言うから。
いや、あれは、
うん、
日本映画界を応援するために、
うん、
今はくじを飲んだんですよ、
うん。
いつか日本映画で X メンとかアベンジャーズみたいなのがね、
うん、
できる日が来ると俺は信じてる、
はい、
でも今ここで下手くそだけど同じような方向性を持った作品がもう全然売れないとかになっちゃうと、
うん、
そういう方向性を持ったね、
うん、
芽が摘まれていく、
うん、
もう枯れていってしまう、
種もみだと。
そう、
今日より明日なんじゃと。
これ種もみなんじゃん、
いやこれを持ち帰ればっていう、
うん、
ね、
で墓場にバラー
ってバラーってやめろってケンシロウって
マッドマックスで、あの、うん、ほらババアが持ってる種もみ、
うん、
ババアの墓に埋めてなかった、
埋めてたっけ、
うん、やっばそうじゃねえしっていう。
またか、なんでみんな台無しにしちゃうのかね。
バカってさ、ほ
ん
と悲しいよね。
悲しい。
女グループだな。
ねえ。なんか、あれも、北斗の拳の逆輸入なのかな。
あ、種もみ？
そう。
マッドマックスの基本、オリジナルにはなかったの、種もみ話。
確かなかったと思うけど。
そうか。
うん、
じゃあ、北斗の拳だね。
あと、ほら、何？ほら、妹誕生のさ、女グループの中にさ、
うん、
あの赤毛であのゴーグルつけた女いた、
あ
れバットだよなと思って。
バットか、
うん、
あれリサ・マリー・プレスリーの娘なんだよね。
え、そうなの、
うん、
へ、
2チャンネル情報だけど。
あ、そうなんだ、
うん、
ねえ、いやでも当然じゃん、だって、ね、まあ、あっちがマッドマックス2から持ってきたのか、逆輸入だよ。
そうだね、
うん、
は
あ、いいよね、
うん、
ということで、そんなあのまだ見てない方はあの早く行かないと終わりますから。
そうです、
ええ、マッドマックスを見てね、で早く行かなくても終わりますけど、ストレイヤーズクロニクルは僕たちに任せてください。
DVD で見れる、ブルーレイとかで。
そうですね、
ほんと見て、ああいうの、
うん、
寄生虫だって俺見てよ、頑張って、
うん、
だってストレイヤーズクロニクルとかすごくない？
何が？
だってあんなに やろうと思って映像化までこぎつけるんだよ、
うん、
あんなやつを、
うん、
すごいよね。
そうだね。
あと俺ちょっと期待してるのは、なんか小説が原作のでっかいヘリがメインになってる映画、
うん、
なんとかの勝ちだったかな。
あ、そう、知らない
な。そういうなんかガンヘッド的なやつがあるんだけど。
ガンヘッド的なやつ。
頼む、そういうジャンルがもうこれから伸びていってほしいね。
うん、いいね、鮫島さんのなんか意識が異様に高いね。まあこの希望がね、どんな感じになるのかっていうのは、まあ来週の Amazon プロダクツ
で、
レビューしますので、
ストレイヤーズクロニク
ル、分かった分かった。じゃあまあ今週はこんぐらいにしておきますかね。
はい、
はい、
じゃあ終わります。バイナラッピー、
バイナラッピー。Wow.